ブリラディオのプロダクトハントデイリーへようこそ。葵とユーマがお届けします。今日は新しく公開されたプロダクトの話題をいくつか、 AI エージェントの新バージョン桜の話題、中高生向けのチャット GPT 体験、修理しやすいスマートフォンまで、今週のプロダクトハントをざっと見ていきますよ。
さらに再現可能が科学級のための AI ワークスペースや、クラウドフレイの無料枠だけで動くプライバシー重視の解析ツール、オリジンバイカーサーという新プロダクトも話題ですね。
それでは早速、本日ピックアップした最新プロダクトを順にご紹介していきます。エージェントル3デロは、 AI による不正行為の時代に備えた採用評価ツールです。ホワイトカラーの採用候補者を対象に、 AI エージェントが評価、査定、実務シナリオ、検証まで一貫して実施し、最終候補者リストを履歴書と直感ではなく、実証された根拠に基づいて作り上げます。
今回の 3.0 で新たに加わったのが、第一次面接そのものを AI エージェントが完遂する点ですね。構造化され、適用型で AI を活用した不正行為にも持ちこたえる設計で、面接官が決定を下す自信を持って臨めることを狙っています。
次はチェリーブロサムです。英語の平易な説明文からカスタム回路基板を設計するサービスで、 PCB、つまりプリント基板の設計を、スキーマティック、レイアウト、部品表、製造対応ファイルまで一度にブラウザ上で生成します。所要時間はおよそ5分。エレクトロニクスエンジニア並みの品質を目指すとされています。
ローンチ当日限定で100万トークンを無料提供中です。コミュニティでは先行するフラックス、AI に50ドルを費やしたのに製品が機能しなかったという不満を持つユーザーの投稿もあり、既存ツールに手を焼いた人たちの選択肢が増えるかもしれません。
続いてレッセーチュ AI は、ペルーのスカイフォールイノベーションズが開発した再現可能が科学学級のための AI ワークスペースで、創業者アウイング氏がコミュニティ投稿で説明しています。研究者が論文、検索エンジン、 Python や R のコード、統計ツール、ワードの間を行き来するうちに文脈が失われ、分析の信頼性、再現性や分析から追跡可能な科学論文への変換が難しくなる問題に着目したといいます。ワークフローを一つの会話型スペースに統合し、文献検索、データ取得、 Python R 分析、可視化、編集、科学論文作成まで扱い、 AI エージェントは分離されたクラウドサンドボックス内で追跡可能なワークフローを実行して、結果をレビュー可能、再現可能、どこからでもアクセス可能にするとされます。セットアップ不要で、研究質問、論文、データセットのいずれからでも開始できます。
具体的には、創業者の説明では30以上の科学情報源との接続、製品サイトでは60の科学情報源とあり、 PubMed や RCAP、ClinicalTrials.gov、 AlphaFoldDB、UniProt、Cambl、Keg などが例示されています。追跡可能な図、表、地図、サンディ科学オブジェクトの作成、エビデンスに基づく論文ドラフトの作成とレビュー、ソース前提コード、判断結果の保持を含み、成果物は GitHub またはローカルにエクスポートできます。対象はゲノミクスやオミクス、微生物学、構造生物学から臨床研究、創薬、医学、バイオイメージング、生態学、環境地理空間科学までの生命科学系の研究者、大学院生、研究室、科学チームで、英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語に対応し、無料プランに加えてプロ版を25分間使用できます。
ただし、これらの機能、接続数、再現性はあくまで創業者と製品サイトによる主張であり、独立した検証結果ではない点は押さえておきたいですね。ER ミグ氏はコミュニティ投稿で、今週実際に使う研究タスクは何か、そして恒久的に使われる前にどのツールまたは手作業のステップを代替する必要があるかについて、率直なフィードバックを求めています。
最後にチャット GPT-14 です。13歳から17歳を対象とした専用のチャット GPT 体験で、10代が AI を学び、使う方法に合わせて設計されたと、提供元は説明しています。宿題の答えを単に与えるのではなく、問題を解決する過程に取り組ませることを促し、スタディーモード、クイズ、学習用ビジュアライゼーション、スタディーアワーズといった機能を備えます。
より強い安全保護と健康的な利用を促す機能がデフォルトで組み込まれる一方、保護者向けコントロールはオプションとして用意され、10代の会話は非公開に保たれるとされています。ただし、これら機能や安全性に関する記述は提供元による主張であり、独立に検証された事実ではない点には注意が必要です。次の話題は、修理可能な 5G スマートフォンとして発表されたフェアフォン Gen6 プラスです。メーカーの説明では、5年保証、 交換可能なパーツ、50メガピクセルカメラ、そして2033年までのソフトウェアサポートを備えるとされています。コミュニティの投稿では、同梱のドライバーで本体を開ける設計が想定されている点が取り上げられていました。6プラスは昨年のフェアフォン6と同じ修理可能なシャーシを踏襲し、12個のユーザー交換可能パーツと取り外し可能なバッテリーを持ちます。主な変更は内部で、スナップドラゴン7スジェン6と 12GB のラムを搭載しています。ディスプレイの大型化も追加カメラもなく、プラスは意図的に控えめな変更とされています。
注目すべきは、フェアフォンとして初めて米国で直接販売される点です。コメントでは、バッテリーを交換できる点や、このカテゴリーではプライバシー関連の製品が珍しいという指摘がありました。一方で、あるコメント投稿者は、米国の購入者にとって修理可能性がヨーロッパと同じように受け入れられるのかを問いかけていますが、その結果はまだ示されておらず、未検証のままです。
次は、カーサが新しく公開したコードホスティングプラットフォーム、オリジンについてです。カーサは、コードエージェントの時代のために作られた Git 法事、位置づけ。人間とコーディングエージェントが並んで働く世界向けに設計されています。具体的には、Git リポジトリをカーサ内で直接作成ホストし、コードの閲覧や検索、プルリクエストのオープンとレビュー、アクセス管理、GitHub との同期ができます。これにより、開発者のコードが、そのコードを扱うエージェントと同じ場所に置かれることになります。さらにエージェント向けのネイティブ機能も今後追加される予定です。
次は、クラウドフレアの無料枠だけで動くプライバシー重視のウェブ解析ツール、エジメタイです。一つのクラウドフレアワーカーと一つの D1 データベースで構成され、クーキーを使わず同意バナーも不要で、約 2.1KB のスクリプトを追加するだけで使えます。MIT ライセンスのオープンソースで、GitHub リポジトリのハイアランズたるエジメタイから入手できます。開発者は、サイドプロジェクト向けの解析ツールに不満があったと説明しています。Google Analytics は過剰で同意バナーが伴い、プローザブロクラウドは月400ビジターのサイトには継続課金が響き、プローザブロのセルフホストは VPS と Docker が必要で個人サイトにはインフラが重すぎるというのです。そこでエジメタイはクラウドフレアの無料枠内で動作する設計になりました。ただ、無料枠に収める工夫には非致命な設計があり、D1 は1日10万回の要案込みを許容しますが、デリットもインセートと同じコストがかかります。簡易のイベントテーブルで夜間に掃除する方式だと、1ページビューあたり4回の書き込みになり、1日8000ビジットで破綻します。そこで生イベントをインデックスなしの時間単位テーブルに書き込み、ロールアップ後にドロップする設計にしました。ドロップテーブルは DDL のためコストがかからず、1ページビューあたり約 1.2 回の書き込みに抑え、無料枠内で1日約2万ビジットを処理できるとしています。
なるほど。その設計上の工夫が個人的に一番気になりますね。機能面では訪問者数やページビュー、ビジットあたりページビュー、直帰率、平均滞在時間の5指標にスパークラインと前期比較がつき、行をクリックすると全パネルを同時に絞り込むスタッカブルフィルターがあります。ページやリファラー、国、ブラウザー、OS、デバイス、画面サイズ、UTM タグでの内訳、ワーカー自身から配信されるコロプレス地図、リアルタイム表示、カスタムイベント、複数サイト、複数ユーザー対応もあります。履歴は無制限で、クーキーもフィンガープリンティングも個人データの保存もなく、ブラウザからのサードパーティーリクエストは一切発生しません。唯一の外部通信はワーカー自身による夜間のリリースチェックで、これはアップデートチェックオフで停止できます。デプロイはボタンを押すとクラウドフレアがサインインし、リポジトリを自分の GitHub または GitLab アカウントにコピーして D1 データベースを自動生成した上でウォーカーをデプロイします。 API トークン生成は不要です。注意点として、作成直後のワーカーにはルートが有効化されておらず、ダッシュボードに No URLs Enabled 表示されるためホスト名の設定が必要です。公開デモはサインイン不要ですが、実際のダッシュボードを合成トラフィックで動かしたものであり、実トラフィックでの動作は未検証のままです。開発者自身も D1 のコストモデルやどこで壊れるかの質問を歓迎すると述べており、無料枠での限界は未解決の論点として残っています。
最後はデスクトップ向けに使える ElevenLabs の代替サービス、Boaz 2.0 です。サブスクリプションで無制限のテキスト読み上げが得られ、トークンも使用量メーターも文字数ごとの料金もありません。100以上の音声に加え、同意機能を組み込んだ音声クローン、複数話者のタイムライン、マスタリング、エクスポート、 そして AI エージェントが操作できる CLI が用意されています。23言語に対応し、プロプランではオムニを使って600以上をカバーします。オーディオブック、ポッドキャスト、顔出しなしの YouTube 動画、ゲームの NPC 音声、チュートリアルやコースなどに使われています。ボエーズ 2.0 のローンチ価格は、サブスクリプション継続中の月額10ドルです。
今回はクロードのチャット出力に残る検出痕跡をブラウザ内で取り除くツールクロードウォーターマークリムーバーを取り上げます。貼り付けたテキストを調べ、チャットインターフェースが残す痕跡をワンクリックで除去する仕組みです。
検出対象はクロードを含む HTML クラス名、ゼロ幅文字、結合子、バイトオーダーマーク、非改行や特殊なスペース、さらにはスマートクオートや EM ダッシュまで含むんですね。各結果には件数と位置がつき、確率スコアではなくバイト上の事実として提示されます。
ただ制作者自身はアンソロピクの統計的ウォーターマークは検出できないと明言しています。検証には未公開の鍵が必要で、アンソロピクの外部では検出は未解決のままだと。検出できると主張するツールは推測に過ぎないという立場です。エイムダッシュも信頼できる指標ではないとして、コンピューター以前の小説10冊を測ったところ、モビーディックは戦後あたり26個、アステンとストーカーは0個でした。0から26まで変動するシグナルを単独で非難の根拠にはできないというわけです。
もっとも、制作者はこれをアンソロピク自身のドキュメントがマークが生き残らない可能性を認める手法だと説明し、各文を別のモデルに通すリライト機能も用意しています。チェックは無料、無制限、アカウント不要で、ブラウザ内で完結し何もアップロードされません。検出エンジンは MIT ライセンスのオープンソースです。
サイトはエンソロピックが2026年8月2日からクロードのテキスト出力にウォーターマークをつけていると記載し、モデルごとの有無はモデル名ではなく発売時期によるそうです。挙げられているのはクロードオプス5、ソネット5、フェイブル5、ミソス5、オプス4、8、ハイク4、5です。
コミュニティには反応もあって、ある投稿者は鍵なしでは検出できないという点には同意しつつ、除去には異議を唱え、パラフレーズや翻訳の往復で大半のウォーターマークは生存しないという研究があると指摘しました。別の投稿者は、製品名にクロードを使う禁止が来るだろうと警告しています。今日は、初回の面接を自ら進めるようになった AI エージェント、エージェント R3.0 と、平易な英語の指示から正規版ファイルまで作り出せるチェリーブロソムのお話をしました。
エージェントも回路設計も言葉一つから成果物が生まれる時代になってきましたね。
まさにその通りです。ここまでお聞きいただきありがとうございました。